食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より最新版の食育白書についてお話を進めておりますね。今回の食育白書では国民運動としての食育の推進をメインに報告がまとめられておりました。私はいつも食育は家庭から、そしてそこに学校と地域社会が連携して総合的に進めていくことが大切だと申し上げておりますが、まさにこうやって国民運動として白書がまとめられたことは大変に嬉しく思いますね。もちろんまだまだというところもありますけれども、一人でも多くの人が食に対する新しい理解を深めて、それを実践できるようになってほしいと思います。それが食育なんですよね。さて、今回の食育白書の中に普段の食生活について報告がされているところがあります。家族や友人と毎日食卓を囲んでいるという人は 60.4%。 逆の見方をしますとね、40% 近くの人が毎日家族と食事ができないということになりますね。特に問題なのは働き盛りの男性ですね。最近ワークライフバランスという言葉もよく聞きますけれどもね、 50% 以上の働き盛りの男性が家族と毎日食事ができないと答えていますよ。働くお父さんの栄養や健康、メタボの問題、そして家族との絆、心配ですね。もっとね、早く帰ってくるとかね、朝は朝食を一緒にするとかね、意識してもらいたいですね。そしてテレビ消してしなきゃダメですよ。さあ、そしてもう一つ、70歳以上の女性、20% が家族や友人と食事を囲むことがほとんどないと答えています。寂しいお年寄りですよね。え、孤食ですよね、これね。これ若い人が孤食ってあるんですけどね、お年寄りもね、これ家族で一緒に、ほら大家族で住んでないでしょ。そうするとね、もう本当にね、断絶ですね、これはね。今後の食育には年代、性別、また生活パターンなど細分化して進めることも大切になるんでしょうね。そしていただきますとごちそうさまをしている人の割合は 80.9%、 必ずしているという人は 55.2%。 これちょっと少ないんじゃないでしょうか。さらにもったいない意識については 96% の人が家庭の残飯、食品の廃棄についてもったいないと感じています。日本は輸入までした食料の4分の1を捨てている国ですね。この先が心配ですね。そして賞味期限と消費期限の意味、正しく答えられる人は賞味期限が5割以下で、消費期限は全体のですね 30% ぐらいでして、残飯も多くなるわけですよね、これではね。最後に食品関係関連企業がですね、どんな食育の取り組みをしているかという報告では、栄養バランスの良い料理や商品開発、また提供と答えた企業が一番多くて 55.4%、 次いでイベントなどでの情報提供や食の改善指導が 50.8%、ホームページなどでの食育情報の提供が 50%、 地産地消の推進、工場見学などと続いています。企業が進めている食育についてはね、このところ本当にね、企業同士でも、連絡取り合い、そして負けないようにですね、安心安全健康を意識した取り組みというのがなされてきました。いいことですね。特にこの2年遡りますとね、食のね、やっぱりこういろいろ出ましたでしょ。 冷凍食品の中にね、いわゆる農薬が入ってたとかね、偽装ですよね。もう本当は牛肉なんかちょっとしか使ってないのにね、代わりにね、他のね植物性のねタンパク質混ぜちゃって 100% 肉使ってますみたいなね、本当にそういういい加減なね業者の人が多かったんですけども、これはやっぱりいけないねということで、このところね企業の方々も今まで売り出してたのが急にね売り出しがなくなったんでどうしたのかなと思ったらね、実はあれは今見直してますって言ってね、用事がね、やっぱり、バレないうちに直そうというね、やっぱりいいね結果が出てますよ。これは僕はねしめしめと思ってるんですけどね。はい、というように個人、家庭、学校、地域、企業など総合的に国民運動として食育が進められるようになりましたが、一方で個人の実践が伴ってないというのも現状だと思いますね。もっとね意識しましょうよ。それで今日からね自給率上げるためにもご自分の地域でしかねのものしかもう買わないとね。東京に住んでる人は東京産のものしか買わない、 2,3 種類しか集まらないかもしれないけど、それがダメだったら東京を囲む地域、まあ県ですね、そこから今度は買うと、それがダメだったって広げていくしかないんですけども、もうできるだけ自分の地域のものを、これはねフードマイレージって言ってね、遠ければ遠いほどねガソリンを使って運んでいくんですよね。そうするとね CO2 がねやっぱり地球環境を悪くしてね温暖化に進めていったりするんで、日本は一番それの負荷が高い国なんでね、なるべくねもう手で取ったらもうすぐに使えるとか食べられるっていう、そういう場所から買いましょうよね。日本の食育は始まってまだ3年ですね。継続的、持続的に進めていくことがこれからの課題と言えそうですね。さあそういう意味では4月ですね、韓国で食育基本法という名称ではないんですけども、それに近い法律ができまして、今から2週間前に韓国の、農林水産省の方がですね私に訪ねてまいりました。実は日本が3年前におやりになったこれをですね韓国に取り入れたいということで法律を作りました。ただ指導の方法がねどう国民にしていいかというのがなかなかわからないので協力してくださいと言われてですね、また僕韓国の方にアドバイザーで行くような形になるようです。まあ、そんなことでね日本だけじゃなくて世界にねこういった食育の輪をですね広げていきたいなというふうに思ってます。食育の時間、服部幸男でした。